ゴラジオ自由の女神になりたくて、明けましておめでとうございます。今年も何卒ニューヨークコリンゴラジオよろしくお願いいたします。さて、今年一発目の放送、第136回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ、年末からお届けしておりましたアロハスペシャル、今年もハワイからお届け。前回の続きとなりますアロハスペシャル第2弾、ハワイの恋愛婚活結婚のカリスマと呼ばれたアークホールディングス CEO のレイコ・キー・ファートさんのエピソード2をお送りいたします。今回はハワイに初めての結婚相談所を構築したパイオニアのレイコさんが大成功を収めていた会社を売却するという決断を下します。それはなぜか、ハワイの国際結婚の現状を含めズバリ伺いました。それではどうぞ。
それで結婚相談所を売却することを決心したんです。
だって、結婚相談所を立ち上げたのに。
そうです。
わーすごい。
私のガッツコーリングは違うという結論になったんですね。
なるほど、
はい、
もうただ紹介して、まあ、結婚できるかもしれない、紹介して、でも紹介しただけでは結婚できたとしても続いていくのかなっていう疑問、
確かにその本当にね、清美さんがおっしゃったように、まず先ほど言ったように今のね、女性の方は、こんな人と結婚するくらいだったら結婚しない方がいい、希望条件すごく高いんです。1000万以上の人に会いたいって皆さん言われるんですただしハウトゥースキルとのギャップが出てる、だから紹介とアカデミーをなんとか両立させようと思ってたんです。
なるほど、
ただし難しい。だからじゃあ結果を出すために、結婚相談所は私じゃなくてもいい、今のご時世はいろんな出会いがあるから、
結婚相談所
に固執しなく
てもいい、だけでなくてもほらいろんな出会い系アプリが出てるじゃないですか、実際に出会うきっかけを今までは結婚相談所で与えたわけですけど、今はオンラインも発達していろんなデイティングアプリとかありますし、まあ下手な話どこかでね、男女が出会う可能性もあると思うんですけど、そっからの問題ですものね。だから
出会いはあってもその後なんですね、結果に行くためには。
もちろんその、出会いに行くためにも、出会う人に会っただけでも恋愛に至らないケースも多いじゃないですか。
そうです。だからこちらのアカデミーをしよう、
力をそっちに入れていこ
う。そうです。
すっごい
結婚相談所を売却するっていうのを決意したんですよ。
レイコさんすごい。なんかだってで結婚相談所すっごい大成功してたじゃないですか。
そうです。すっごく大成功はしてました。ですから売却するとき8社くらい来ましたよ。
売ってくださいっていう。
そうです。
わあ、大決断だ。だってね、その売却した後も、そのレイコさん立ち上げた会社は、今はまだあれですよね、
一番健在です、健在です。私が最大手に作り上げて売却してますので、そしてもうシステムは全部出来上がってますから、それでもずっと運営が順調にいってきてましたので、そのまましていけばもう継続できる状態で売却してますので、
すごい、でも確かに紹介、出会いの紹介をオプションとして与えてくれるんですけれども、アカデミーに力を入れないと出会いとかその結婚するまでとか結婚した後
ですね。それで、売却を決意しまして、今2017年10月1日に、会社の株を、日本の企業に 100% 売却をしました。
日本の企業に売却。
そしてこれからはアカデミーに専念しようということで売却をしたんですね。で特に結婚ってね、先ほど清美さんもおっしゃったんですけど、ゴールではなく第二の人生のスタートじゃないですか。結婚した後、ハワイでね悩んでる人すごく多いんです、苦しんでる人すごく多いんです。
結婚できたのに、なんでですか。
リレーションシップの方がうまくいかないっていうので、悩んでる人多いです。
せっかく結婚できたのに幸せな結婚生活を送れないってこと、
うん、 そうなんです、うん、そこで今私がね先ほども申し上げましたけど、うん、今現在、まあ、アカデミーの方で、うん、そういった方も含めて、うんうんうんうん、まあ、お世話をさせていただいてるんですけれども、
はいはい、
まあ、今の、うん、先ほどねハワイの結婚、うん、まあ、婚活の現状というのを、うんうん、まあ、ちょっとお話をね、
ぜひ聞きたいです
ね。あのまずハワイで、うん、日本の女性が、うん、ハワイの男性との出会いを求めている人は、うん、非常に多いと思います。
それはそうだと思います。私初めてハワイに来て、うん、あらこんなところ住んでみたい、うん、住んでみたいだったらハワイの人と結婚って一番単純な安易な考えですけれども、
う
ん
う
ん、
もうハワイにね旅行に来た人にハワイの人と出会って結婚したいと思いますかって言うと皆さんねある意味、まあ、あの旅行っていうのもありますけど、
はい、 はい、
はい、はーいって言われる方がやっぱり多いと思うんですね、うん、
はいはい、
ただし経験上から申し上げるならば、
はい、
ハワイでの結婚には、うん、向き不向きがあります。
おー、ハワイの結婚に向いてない人もいるってこと？
います。もう 50-50 だと思ってください。50% の人は向いてないです、う
ん、ハワイの結婚に向いてない、はい、
向いてない。
あ、そんなに高い率で向いてない人がいるんですか？
向いてる人と向いてない人がいる、
うんうんうん、
これは明確に分かれてきます。また後でねお話しますけど、はいはい、あります、
うんうんうん、
あと婚活をするときに、まあ、大切なのが、うん、まあ、出会いを広げることと恋愛のスキルをね磨くことだったと思うんですけども、うんうん、
はい、
まあ、出会いを広げるためには、はい、うん、まあ、私がね以前行った結婚相談所、うん、いいと思いますよ、
うん、
あとインターネット、うん、今はインターネットも素晴らしくいいと思います。あとインターネットでもね無料じゃなくて有料の方ね、
うん、あ、そうそうなんです、
うん、そっちの方がいいと思う。
有料の方が真剣に女性を求めてる人が多いですね、うんうん、だから
インターネット最近必要くなってますけどいいと思います、
はい、
あとパーティーとか、
うんうん、
友人の紹介とか、
はいはい、
ね、もちろん自分で出会い、
はいはい、
でどの方法でも私はいいと思うんです、
うんうんうん、
一つに絞る必要はないです。
あ、はいはいはい、
複数の方がいい、うん、なぜかって対象男性が多い方がいいので。
なるほどなるほど、はいはいはい、
だから、ね、結婚相談所だけに絞るとかにしない方がいいと思
います。なるほど、結婚相談所にも行ってるけれどもオンラインもやって
そうです、
パーティーにも出かけて、
うん、
なるほど、ね、
なぜかっていうと結婚相談所っていうのはいいところはたくさんあると思うんですね、
うんうん、
ただ、まあ、私が知ってるからだと思うんですけど、
はい、
マイナス面を言うならばやっぱり男性会員数が少ない、うん、
やっぱりそうなんですか、うん、
条件を出せば出すほど、うん、自分の条件に合った人がどんどん少なくなって、
なるほど、はいはいはいはい、
でもインターネットというのはもともとのパイが多いので、
なるほど、はいはい、
もうハワイで登録すると簡単に100人くらいうわーって1週間できます。
わ
ー、すごい勢いできます。やっぱり相対数が多いんですよ、
はいはいはいはい、
だからやっぱりいろんな出会いをどんどん、うん、広げるっていうのはいいと思うんですね。でそこでやっぱり心配なのが、でもその人身元は、
はい
は
い、
ってバックグラウンドチェックって言うんですけど、
はいはいはい、
今の時代は、はい、もう結婚相談所と同じ情報が自分で入手できます。
うーん、はいはい、
だからその点はもうどんどん広げていくっていうのがいいと思うんですね。
はいはいはいはい、
じゃあ結婚事情、はい、現状としては結婚はゴールじゃなくて、うん、第二の人生の始まりなんですけど、うん、ハワイの離婚率は5割超えてます、
はい、5割も？
国際結婚の離婚率は7割超えてます、
はい、
これが現状です。
7割、はい、
結婚をした後子供ができて、
はいはい、
シングルマザーとして子供を育てていくっていうのは大変ですよ、
ね、大変だと思います。
私も経験者ですからその大変さがすごく分かるんです。
そうかそうか、レコさん経験者だ。
だからある意味この会社を立ち上げた時ってもセブンデーズアウィーク365日もう休みなしで毎日仕事してました。
わ、
日本をはじめ旅行なんて全然行かなかったです。仕事仕事仕事でしたから、
はいはいはいはい、
ですからやっぱりこれが一つですよね、
うんうん、
二つ目が、うん、ハワイは物価が高い。
物価高いです、うん、ハワイ
不動産が高い。ワンルームでレンタル1500ドル以上ですからね。
まあ、ニューヨークもそろもっとしますからね。まあ、ハワイ、ニューヨーク高いですもんね。
高いです。もうワンベッドになるともう2000。
そうです。
スチューデオなんてほんとちっちゃいですかね。
あ、もうスチューデオなん
て全然。もうスチューデオなんてもう、はい、それで1500。
あ、
ワンベッドでもう2000。もうツーベッドになると3000、4000になってきますから、うん、高いです。
高いです、
ね。やっぱり現状ですよね。
はいはい、はい。
ただし失業率は低いんですよ、ハワイ。
あ、そうなんですか。
失業率低いです。だから、はい、結婚した後就職先がすぐ見つかります。
観光業が強いからかしら、
うん、日本のね、うん、ただしね日本の学歴ってアメリカで通用しないの で,
いで
高卒扱いになるんですね、
はいはい、
だから職種は限られるんですけど旅行関係とかウェディング関係とか、
はいはいはい、
まあ、日本人相手のギフとかリテールとか、
はいはい、ああ、うん、なるほどね、
うんうん、だからまあちょっとね言葉の壁があるのでそれ以外の職種はちょっと難しくなってくると思うんですけども、
はいはい、
選ばなければすぐに仕事は見つかります。ただそのニューヨークに比べて、はいはい、物価はね同じように高いんですけど給料が低い。やばい。
そうか、
給料は低いです。ただしね統計上一人当たりの資産は、はい、ハワイって結構多いんですよ。
それは
なんで
お金持ちが多いからじゃないですか
と思うでしょ。
思いました。
じゃなくて、うん、親からもらった、
はい、
今住んでいる不動産に価値があるわけだから。お金持ちが多いみたいに資産が多いイコールお金持ちと思われてるんですけど、じゃないんですよ。親から引き継いでる自分が今住んでる家が億ってするから一人の個人資産が多いんですけど、実際自分の自由になるお金は少ないんです。
なるほど。
だから1億円以上資産持ってますって、もそれ今住んでる家なんですよ。
なるほど。
だから自分の自由になるお金じゃないんです。じゃあ1億ですっごい家かっていうと不動産が高いの。
あ、そういうトリックあるんですか、うん、
そこなんですよ。だから、はい、ハワイは共働きが多い。専業主婦やっぱ少ないですね。まあ、ニューヨークもね、現在そうだと思いますけど、
専業主婦いないですね、うん、共働きですね、うん、
でもニューヨークの方が給料は断然高い。
高い高い。
こちらはそんなに高くない。
となるとやっぱりね、うん、厳しいですよね、うん、物価高いのに給料が低いので、うん、
だからもう共働きになります。
はいはいはい、うん、やっぱり厳しいですね、シングルマザーで行ったら、
うん、そう。だからそのハワイでね、もちろん、うん、その青い海青い空、うん、ね、素晴らしいとこですよ、うん、私ハワイ大好きですから、うん、ただここで向く向かないっていうところにも出てくるんです。
この事情
が。そうです。
はいはいはいはい、
やはり誰かに養ってもらおうとか、
はい、
私を幸せにしてっていう人はまず無理ですね。
なるほど。ハワイの現状を知って。
そうです。この現実をまず知らなきゃいけないんです。
なるほどなるほど。
年収1000万以上まして2000万の男性が、あなたが専業主婦で自分のもとにいて自分にとって何がプラスなの。英語できません、料理できません、運転できません、専業主婦です、私を幸せにして。
わー、やだ。そんな
無理だと思うんですね。
無理、
うん、じゃあ1000万2000万の男性が、うん、この人と一緒に人生を共にしたい、
うん、はい、
女性にとってもプラス、男性にとってもプラスじゃなきゃいけないんですね。よく言うんですけど、結婚はある意味企業の吸収合併と一緒ですか。
かっこいい。結婚は企業の合併、
M&A。 だから、ね、男性側にとってもこの人と結婚することが自分にとってプラスでより豊かな人生になる、はい、女性にとってもこの男性と結婚することによって 1+1 が10になり、より豊かな人生になる、
は
い、からこそ結婚するわけじゃないですか。
なるほど。
ね、日本どちらかというと昔ですけど、はい、やはり社会的信用のために結婚するとか。でもアメリカなんかないですからね。そんなのは。
なんで私まだ独身ですもん、
ね、じゃなくて、うん、その人と自分一人でも幸せだけど、はい、この人と一緒にいるとより自分の人生が豊かになるから、
うん、
結婚したりパートナーシップを組むわけですから。で、2000万の男性がその女性とパートナーシップを組んでより豊かになるからですよね、
う
ん、
それってそうですよね。それなのに、うん、専業主婦です、うん、英語喋れません、働きません、
私を幸せにして、 では無理なんです、
ね、無理ですね。
だから結婚に向いてる人向いてない人っていうのは間違いなく出てきます。
なるほどなるほど。
それはねまた後でいろいろお話ししてきますけれども、はい、
じゃあレイコさん、
はい、
いろんな数々なビジネスを立ち上げてきたことも多いんですけども、はい、私はぜひに聞きたいことがあるんですけれども、ビジネスの成功論とか聞きたいんですけれども、
はい、
どうですか。
私はねやっぱりマインドって大切だと思うんです、
うんうんうん、
成功するためには、
はいはい、
常に前向きで、うん、まあ、ポジティブであるということは大切だと思うんですね、
うん、
私も特に20代30代の頃は、うん、ものすごくポジティブ思考で、
うん、
よく日本の人ってね、うん、離婚すると、はい、バツイチコブ付きって言うじゃないですか、
はいはいはい、
私は丸一エンジェル付きって男性に紹介してたんですね自分を。
丸一エンジェル付き、めっちゃポジティブって、めっちゃポジティブじゃないですか。
自分そう評価してたんです、ね、このマインドってすごく大切だと思うんですね、うん、
でも確かに確かに、うん、
あと目標を設定し、うん、やっぱり努力を続ける、継続は力なりだと思います。あと絶対問題って起こるんですね、
はいはい、
その時にいかに建設的に解決できるか、
うん、
ここはすごく大切だと思います。
いかに建設的にできるか、
建設的に解決、つまり、うん、感情にとかねイモーションになって破滅的に解決するんじゃなくても、うん、建設的に解決できる、
あー、どうも続ける、なるほどなるほど、
はい、あとね私の、まあ、人生の中で、うん、常に思っていることが、うん、人生には失敗なんかないと思ってるんです。
うーん、
あるのは経験なんですね。
はいはいはいはい、はい、
だからまず私は常に自分に自信を持つことって大切だと思うんですね、
うんうんうん、
だからよくね一時言われましたけど引き寄せの法則じゃないんですけど、はいはい、やっぱりマインドってすごく大切だと思うんですよね、
はいはいはい、
だからある意味自信のない人っていうのは、うん、絶対負を引き寄せると思うんです。
あ、はいはい、なるほど、
うん、じゃあ自信のなさってどこから来るっていうと、知識と経験が足りないから。だから知識を増やして経験を積めばいいんですよ。
なるほど。
そうすればどんどん自信は溢れてくる、
はいはいはいはい、
それしかないと思うんですね。
なるほど。だから失敗してないですよね。
そう
です、
う
ん、
そう、
失敗を恐れて何もしない人いるじゃないですか、うん、
います。
そうすると経験も生まれないから成長しないですよね、うんうん、
だからこのマインドで私はやっぱりビジネスをしてきたかなと思います。
あとは遺伝もありますよね遺伝とか家系とか ね、 ねありますよね、うん、そういう家系に生まれてきてらっしゃいます。まあでもそういう家系に生まれなかった人でも、うん、そのマインド次第で、うん、あ成功できると、うん、私の家系は全くビジネスセンスゼロ、うん、もう会社員っていう家系に育ってるので、うん、これはまあビジネス、うん、マインドに変えていかないとですね。
ぜひぜひこのねマインドっていうのはとっても大切だと思います、うん、そしてすぐには変えられないけど、
はい、
ね、いつもいつも自分がこうなりたい、うん、こうなろう、うん、そして成長のために常に常に意識的に行動していけば変わる。だからさっきの話じゃないんですけど、ね、人を変えようとしないで自分が変わることで状況が変わり、うんうん、環境が変わり、はいはいはい、手が変わり、全てがうまくいくようになると思うんですよ。これはすごく私の中ではあるかもしれません。
はいはい。わあ、では次の質問です。将来の夢、野望、展望とかありましたら、うん、ぜひ聞きたいんですけども、
は
い、
私はね、うん、自分が立ち上げた結婚相談所、うん、まあ、私の子供みたいなもんですけど、うん、それを売却するっていうのはやはりアカデミーに一本絞るためですから、
うん、
やはりこのアカデミーの充実ですね、
うんうん、
この本当に何度も申し上げるんですけど、うん、結婚はゴールじゃなくて、うん、第二の人生の始まりで、
はい、
結婚した後悩んでる人、苦しんでる人、本当、
うん、
ハワイ多いんですよ。国際結婚離婚率7割ですもん、
うん、
でも今私がマリッジカウンセリングをさせていただいた方は、うん、全員元に戻ってるんですね。
え、 100%?
100% 戻ってます。
あ、ちょっと結婚生活がうまくいかない人が、うんうん、 カウンセリング受けたら、
うん、そうです、いろんなカウンセリングがありますよ、まあ、例を挙げれば本当にいろんな問題があります、はい、中にはねすごいお金持ちの人と結婚した、はい、うん、でよりも、まあ、成功している男性としましょう、
はいはい、
年収がね2000万くらいある、でも会社で、うん、やっぱり成功してますから、うん、会社の女性がすごい攻撃をする、
それはそう、
すごい攻撃してくる、
はい、
もう自分に分かるように攻撃してくる、
あわ、
なんかどうしようっていうのでギクシャクし始めた、
なるほど、
っていう人とカウンセリングをし、いろいろと行って、うん、今非常にラブラブになってます。もうその女性は吹き飛びました。
え、これはあのマレッジカウンセリングって通常こうカップルで行ったりします、うん、するじゃないですか。
女性だけです。カップルもやりましたよ。
カップル
もできます。
うんうんうん、
カップルもできるし、女性だけもできるし、男性だけもできます。
あ、なるほどなるほど。まあ、でも女性だけでも相手を変えるんじゃなくて自分が変わっていくから、
そう
なんだ、
まさしくそう、彼女は自分が変わった、わ、それによって見事に、うん、なんかその人となんか、ね、お休みの時に出かけたりとか、うん、うんとかっていうのもあったみたいだけども、うん、今は本当にラブラブになってます、
わ、
もうその女性、はい、もう一切ないです、
そういう問題はないということですね。でもじゃあ幸せになれてよかった
ですね。すごい幸せです
よ、ね、うん、え、ちょっとじゃあほらなかなか結婚生活で何年も経つと、うん、慣れも出てきてそんなに昔のようなラブラブな気持ちってなくなってくるじゃないですか、うん、そうするとお互い冷めて、そんな冷めたカップルでも変えてもらえるってこと
できます、
できるんだ、
できます、付き合って5年ね、なんか昔の時ともう色あせちゃったっていう、
色あせ
ラブラブ
わ
なります、
なるの、なるなんです、
なる、そしてリレーションシップが浅い時、うん、だから、うん、もらえなかった満足が5年10年だから、うん、もうものすごい浴びるようにもらえるような愛に変わります、
うわすごい、うん、ほら新婚生活って、うん、あの、うん、新婚ほやほやっていうように熱が高いと思うんですけど、うんうん、5年10年でもその新婚ホヤホヤを超える、
その時はリレーションシップが浅いから、うん、ね、もらうことができなかった素晴らしい愛情が10年経ったからこそもらえるという愛情が注がれて
すごい、でもそれはこのカウンセリングを受けて自分が変わっていかないともらえないわけですね。
そうです、その通り。でもそのためには一体なぜなのかっていうのを理解しなきゃいけないわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
そのために男性の心理、うん、男という生き物、生物学的にも、はいはい、物理学的にも、はい、脳科学的にも理解しなきゃいけない。私よく言うんですね、男と女は生きているこの火星と金星みたく、はい、もう違うんですよ、住んでるところが、
あ、はい、あ、なるほど、はいはい、
言語も違うんです、うん、
なるほど
って私はいつも言ってるんですね、
はいはいはい、
だからどんなにガールズトークをしてこうよこうよなんとかよって言ってももう9割以上間違ってるんです。
わー、それはもう金星に住んでるガールズが話し合ってるだけだから、うん、
火星では通用しない、
通用しない、うん、もう惑星が違うから、
そうです、そうです、住んでる星が違う、
星が違う、
言語も違うって考えた方がいい。
わー、
だからすごい、やはり火星の男性に通用する言語で話し、うん、対応しなきゃいけない。でも大体皆さん悩んだ時って友達に相談するんですよ、
はいはいはい、
でもっとこんがらがっちゃうんです。
そうだそうだ、女同士で、
うんうん、そんな信じらんない、何々ちゃん悪くないわよ、
大体そうですよね、アドバイスしてくる友達って、うん、旦那が悪いって相手を責めちゃいますよね、うん、そうすると相談した人もそうよねってなって、
こんなことじゃあこうするようにこうしてみたらとか、旦那に言ってみなよこれをとか、うんうん、男性を変えようとするんです。
そうだそうだ、
こうすると多分旦那さんもこういうふうにしてくれるんじゃない、うん、こうなるんじゃないの、うんうん、こちら側を変えようとしちゃうっていうのもあるんですね。だからまず男性のを理解する、ね、心理学的にも生物学にも脳科学的にも全部理解する、はい、それが理解できることによってあそうかってなる。その上でもちろんマインドをねしっかり幸せになるためのリレーションシップがうまくいくためのマインドもちゃんとセットして、その上でハウトゥースキルとかコミュニケーションスキルとかどういう風にあれするとかを学んでいかなきゃいけない。 これ総合的なものなんですよ、どれ一つが欠けてもダメなんです。だからエガグラムをし、恋愛偏差値測定ツールをし、その後人生悩む異性の経験も全部カウンセリングをし、その後問題点を聞き、自分に矯正義務をかけ、その上でハウトゥーを習っていかなきゃいけないんです。
うわーすごい、
そうすると本当に自分が信じられないくらい自分の思い通りの人生になる。
結婚生活がうまくいくだけじゃなくて、自分の思い通りの人生に、
だから例えば婚活をしている人だったら、以前は異性と出会っても、会いました、はい終わり、ちゃんちゃん、また会いました、はい終わり、ちゃんちゃん、でも別に私も相手のことタイプじゃないしみたいな感じで終わっちゃう。
ああありがちありがち。
でも、私のカウンセリングを受けた後の人っていうのは、5人あったら5人全員が追っかけてくるんですよ。
うそ
ー。その中で選ぶんですね。でもその時もよく言うんですね。例えば会社の面接官だとします、100人の中からベストの人を選んでくださいって、選びたいですよね、会社の面接官だったら、人事部だったら。でも100人の人がここに就職したいと思わなかったら、面接の時って、ああはあ、どんな時がありますか、あなたは会社に来たらどんなことやりたいですか、そうですね、でな、でもここに就職したいと思ったら、もう自分がいかに素晴らしいかをもう1から10、1から100まで述べると思うんです、だから全部を出してもらってから最高な人を選ばなきゃいけない。また全員が就職したいって言って選ばなきゃいけない。でも、自分興味ないからって言って全然自分の素晴らしさをアピールしない、そして、あ、自分ここに就職したいと思わないので辞退しますって言われたら、残ったの100人中3人その中から、この人たちあんまり大したことないから ちょっとなってなっちゃうでしょ。
なるなるなる。
だから5人あったら5人全員がすごい勢いで自分をアピールし追っかけてくる。そしたら相手を1から100まで理解した上でこの人って選ばなきゃいけない。この方法をハウトゥーをある女性に伝授したんですね、そしたら1回で終わっちゃってた人が、その後、みんなから追っかけられてますよ、で自分の中でノーだったら切るみたいな感じです。
あ、選べるわけですもんね、自分が、しかも追っかけられてきた人全員の中からベストを選べる。
1週間の滞在で何人かに会ってみんなから追っかけられて、でその男性が帰る時に飛行場まで送ってきてくれて、僕と正式に付き合ってくださいっていう風に1週間の滞在でもできます。
1週間でもできます。そんなに時間短くても
温度がすごく上がっちゃえば、
なんか
でもその時に、はいあなたとじゃなくて、どういう風にしてさよならをするかのテクニックもある。
あ、そんなテクニックもあるんですか、玲子さん。何それ、
でも男性はその人がすんごく気に入ってれば、最終的に僕だけってならなくてももうずっと追っかけてきます。
じゃあ国際恋愛でも遠距離恋愛でも
全然問題ないです。
問題なし。
問題ないです。だから自分なんですよね。だから婚活の時でもそうだし、結婚した後でもそうですけど、自分、全部自分だから、やっぱり自分自身のスキル、男性の心理を理解すること、そしてマインドをセットし、コミュニケーションスキル、もちろん一番目の自分が魅力的である、それは綺麗とかブスとか云々じゃなくて、魅力的に輝いているっていうのが大切なの。なんですよね、なので、私はこのアカデミーの充実、だからアカデミーではもちろんね、恋愛婚活中のカウンセリング、リレーションシップの構築、ハウトゥーのスキル、今お話しましたよね、でも結婚後のマリッジカウンセリングも入ってます。
お、結婚後もね、
結婚後も、はい、今需要すごいんですね。そしてやっぱり結婚した後、ハワイに移住するとなったら、もう永住権の問題もあるでしょ、健康保険あるでしょ、年金、厚生年金どうするの、住民票どうするの、子供どうするのってありますよね、ドライバーズライセンスどうするのとか、いろんなことがあると思うんですよね、就職を含めて。だからそういったことも全部ご相談に乗る。あと移住した後ビジネスをスタートしたいという方も、私が DCCA のレジスターの仕方からも全部できますから、どうやって創設するか、それが被害者なのか、 それとじゃなくて良識なの、
はいはいはいはい、
だって株式でも S コーポレーションと C コーポレーションがあるんですよ、はいはい、この違いもいろいろあるし、だからそういったことも含めて全部その人にとってベストなアドバイスもできるしっていうのですよね。であとやはり今持っている、まあ、特許として持っている教材をもっともっと充実させる、
あ、じゃあもっともっと、うん、改定されていくんですね。
で新しい教材の開発、
うん
うん、だって会社をね売却したの2017年でしょ、はい、その後にもういろんな教材作りましたよ。
で売却した後に
また作ってます。
例えば改訂版じゃなくて
改訂版もあのアップですけど、うん、それ以外に新規で
どういう、
例えば、うん、国際結婚、はい、適性テスト、あなたはね、海外ハワイでの婚活に向いてるかどうか、
はい、
これできます、はいはい、あと出会い方の適性のテスト、どの出会い方が向いてるの、結婚相談所、インターネット、パーティ ー、それとも自分で、うん、趣味とかサークル、職場ってあるわけでしょ。どの出会いがあなたには向いてるの。
それが分かったら時間の無駄にならないですよね。
その適性あれも作りました。
へー、
うん、だからやっぱ人によって向き不向きってあるんですよね、
うん
うんうん、あとここなんです。
何ですか、まだあるんですか。
年収の高年収の男性のどうやって攻略していくか、年収別ね1000万、
はいはい、
ね、2000万3000万5000万以上違いますからね。アプローチも違うし、
アプローチ違うんですか。ハウトゥ
ースキルも違うし、心理も違うし、資質も全部違いますから。
それは年収の額によって変わってくるんですか。
変わる、男性は変わる。
アプローチの仕方をだから変えなきゃいけない。
だから自分がどこを狙ってるかによってハウトゥースキルは全部変わりますから。
じゃあ例えば、うん、一番上のじゃあ年収3000万、うん、4000万クラスを伝授してもらったら、うんうん、1000万2000万もいけるってこと。
いけますけど、うん、やっぱりちょっと違う。
あ、
1000万の人にはこういう風にアプローチ、5000万の人にはこういう風にアプローチ、
そうか、そうか、
5000万の男性の心理はこう、1000万の人の心理はこう、
なるほど、だから
価値はこうって違いますか。
偏差値とはまた違ってくるんですね、これはね。
これって、うん、多分、うん、この教科書というか教えられる人はいないと思う、は
い、いないですよ、そんなの。どうやっても、うん、
まずそれを教えるためには自分経験してないと無理じゃないですか。
ということは玲子さんは全クラスの男性と付き合ってきたってこと。
付き合ってます。
付き合ってるんだ、
はい、
1000万2000万、うん、3000万クラス、うん、
5000万、はい、全部違います。
へ
ー、だからそういう人とどうやってでアプローチして、ね、でも実際にその人と、ね、お付き合いが始まったとしても、うん、その後も継続しなきゃいけないわけだから、
うん、はいはいはい、
前回の結婚した後、うん、2000万クラスの、うん、もしかしたらもっとあるかもしれない旦那様、うん、その人は狙ってきますからね、結婚した後も他の女性が、
ね、そうだ、
その人をとうまくハッピーメリッジにして追いかけさせるためにはどうしなきゃいけないかっていうのは経験してないと無理なんですよ、教えるの。本の受け売りなんか無理、
うんうん、恋愛ハウツー本ってすごい出てるじゃないですか、うんうん、でもこんな風に言ってる、
うん、そして反対にね、その恋愛場はあるんだけど、必ず清美さんというエゴグラムとか清美さんという人生を歩んできた人と、ね、うん、清美さんという人の価値観の中で、うん、こういう人と出会った時の清美さんはこうやってアプローチっていうのは10人によって違うから、うん、ご性格によっても。
そうですね、うん、だからハウツー本を読んでも、うん、自分
に当てはまるとは限らない、
うん、
そこなの。
ここか、
そう、私が一番カウンセラーを育てるときに苦労したのがそこ、
はい、なるほど。
顧客が100人いたら100人全部違うんですよ。
うわ、
だから全員カウンセリングが変わらなきゃいけないんです、カメレオンのように、
はいはいはい、
でもパターンを教えるとそのワンパターンしかできないんです。そこが難しい。だからこのね、うん、あの恋愛の英会話にしてもそうだけども、うん、例えば、ね、フレンドリーに言う、丁寧に言う、チャーミングに言って一応分けてありますけど、うん、はい、その人のご性格によって違うのよ。
あ、そうかそうか、自分の性格も違う。そう、私みたいにちょっとガサツで一人なんか一匹狼好きな人が急にチャーミングに話し始めても、うん、どうしたんだってなっちゃいますもんね、
うん、だからその人がこういった男性にアプローチするときには このようにもちろん基本的なものはあるんですけど、はいはいはい、そこにやはり一人一人カスタマイズしなきゃいけないんですね。カウンセリングするときに、これが私が一番結婚相談所をしててカウンセラーを育てるときに苦労したこと。
なるほど。
あとこのどんなに説明しても経験してないことって無理なんですね。
あ、そうかそう、そういうことだ。
だから今ね、1000万以上の人に会いたいです、2000万以上に会いたいです、3000万以上の人に会いたいですっていう人がいるんですけど、そういった人の成婚率ってすごい低いんですよ、やっぱり。
あ、はいはいはい。
でもその人が条件を変えたくないというのであれば、うん、そういう人にじゃあ希望条件下げないで自分磨こうよ、男性の心理はこうよ、こういう時はこうよ、あなたの価値観マインド行動パターン、またあなたという人だったらこのよう、でもあなたが狙うんだったらこういう人の方が楽よっていうのもいいんです。
ああ、なるほど、はいはいはい、
うん、そこなんですね。よく言うんですけど、婚活結婚するためには私アーチェリーの法則ってあるんですね。
何ですかアーチェリー
の法則？いろんなのをもう話したらもうね、うん、本でも書ききれないってすごいんですけど、うんう
ん、はい、本日はここまで。結婚するためのアーチェリーの法則気になりますね、こちらはちょっと引っ張って次回お届けいたします。来週はついにレイコさんのインタビュー完結編です。世界に輝く女性になるためのアドバイスてんこ盛り、男性が聞いてもなかなか興味深い内容になってますよ。それでは来週もまた聞いてくださいね。See you next week! Bye bye!